説教あなたの中にある光、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。エレミア書とルカの福音書を交互に読んでますけれども、3月に入ったのでまたルカの福音書を一緒に見ていきたいと思います。イエス様の周りには、いろんなタイプの人たちが来ますね。弟子たち、それから今日は出てくる群衆、あとは、ちょっと前のところで出てきましたけれども、イエス様に対して攻撃的な人たち、批判的な人たちもいました。まあ、パリサイ派の人とか律法学者の人たち、もともとはね神様に従おうと思ってたんだけど、手段と目的逆転しちゃって、イエス様がやってることはね俺たちのルールと違うって言って、そして、イエス様人気だからどんどん妬みが倍増して敵対的になっていく、いろんな人たちがいたわけですね。でその中で今日の箇所は、明確に群衆に向けて話しているっていうところですよね。ここのところを一緒に見ていきたいと思います。私たちも、群衆として聞く必要はないんですけれども、群衆から一歩進んで弟子として歩んでいきましょう、そう思うからこそ、今日の箇所のところを一緒に受け取っていきたいと思います。じゃあ早速読んでいきたいと思います。最初はですね29節30節ですね、開いている29、30のところご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、ご一緒に29、30読んでみましょう。いきます、せーの。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。はい、こういうふうに言ってます。まず最初に注目したいのは群衆ってことですね。今日の箇所のところははっきり書いてあって、群衆の数がますます増えてきたのでイエス様は話し始められた。群衆っていう存在がポイントで今日の話は始まるということです。で、ちょうどですね、先週エレミア書でしたけれども、群衆と弟子たちの違いの話をしたと思います。何度かこのことはお話していますけれども、まずそのことを確認したいと思うんですね。何かっていうと、まず群衆はですね、何か欲しいからイエス様のところに来る人たちということですよね。例えば、イエス様のところ行くと病気が癒されるらしいよ、なんか奇跡が見れてパンとか魚もらえるらしいよって、そこまで露骨な人いなかったかもしれないけど、そういう話がある。あるいは、知ってる？あのイエスの話すごくいいらしいぜ、聞くと泣いちゃうとか、聞くと感動して心が洗われるようだ、いいことあるかもしれないから聞きに行ってみようぜ、こういう感じ。要はですね、なんかいいことあるかもな、なんかいいものもらえるかもな、行ったらいいかも、メリットありそうだから行ってみよう、これが群衆の人たちということです。若干意地悪く言いましたけど、別に悪いってことではないです。一方で弟子たちはどうかっていうと、なんかいいものくれるかもなっていうところではなくって、イエス様についていこうと思った人たちですよね。イエス様についていきたいな、イエス様自体が目標っていうか目的っていうか、イエス様を求めてイエス様と一緒に生きていこう、これが弟子たちだってことです。今日のメッセージそのままじゃないんですけど、聖書全体のメッセージはね明確ですよね。あなたは弟子になりなさいだと思います。群衆の方じゃなくて、私と一緒に歩みなさい、私と一緒に生きていきましょう、弟子への招きですよね。これイエス様の呼びかけだと思います。そんな中で今日は、その何かくれるかも、何かいいことあるかもって思ってイエス様のところに来ている群衆の人たち、この人たちへのメッセージのところだということですね。で、彼らに対してイエス様は何て言ってるか、今読んだ29節30節のところでは、ヨナの印のほかには印は与えられないんだ、こう言ってます。これがイエス様から群衆に対してのメッセージですね。ヨナがニネベの人々に対して印となったんだ。ヨナ自体が印であって、その印が与えられるだけだ、とこういうふうに言っています。さあ、ヨナについて説明をしましょう。ヨナのことを知っている方も多いと思います。旧約聖書の中でヨナ書っていうのがあって、これ結構短いので、 興味ある方は早速後で読んでみてください。今読み始めると大変なので今読まないでください。でもごく短いので簡単に読めます。まあ、面白いところなのでぜひ読んでみるといいと思います。でどういう話かって言いますと、ヨナはですね、まず預言者です。で預言者っていうのはいつも言ってますが、予告する人じゃなくて、未来予知の人じゃなくて、預かる人ですね。神様からメッセージを預かってみんなに言う人、これが預言者。まあ、ヨナは預言者だった、神様のメッセンジャーだったんです。である日ヨナはニネベっていう町へのメッセンジャーとして神様に選ばれるわけですね。いいかいヨナ君、君はニネベに行ってこのメッセージを伝えるんだ、そういうふうに言われたわけです。でそのメッセージは何かっていうと、ニネベの町がひどかったんですよ。まあ、とにかく腐敗して堕落していて、もう神様の目から見てこれはダメだと、もう置いとくだけで害があるから滅ぼしてしまう、まあ、このことをニネベの人たちに伝えに行きなさいと。で悔い改めのねラストチャンスを与えなさいって、まあ、こういうふうに言われたわけです。でところがですね、ヨナは嫌がるんです。でこの嫌がり方がですね若干複雑なんですけど、ここでそんなに説明はしたくないんですが一応 しますと、神様が憐れみ深い方なので、もし俺が行ってあいつらが悔い改めちゃったら神様許しちゃうかもしれないと、それだけは我慢ならないって言ってヨナは嫌だったんですね。で要はですね、ニネベの人たちから当時のユダヤの人たちはひどい目に遭わされてたんです。だからヨナ的には許されてほしくないんですよ。だから言いに行きたくないって思ったんです。で彼は逃げ出すんですね。でところが途中で海難にあって、そしてでっかい魚に飲み込まれます。そこで3日間いて神様の前で反省して悔い改めるんですね。すいませんでしたって、やっぱり私やりますちゃんと。でそしたら魚がピュッてやってニネベの町に着いて、でみんなに言うと、そうすると本当にニネベの人たちが悔い改めた、まあ、これが起きた出来事です。ちなみに最後もう一エピソードありますけども、今日はここまでにします。言いたいことは何かというと、ヨナの印っていうのは一体何かっていうと、悔い改めの印、悔い改めを促す印だということです。皆さん、あなたは悔い改めなさいって、そういうふうに促すのがヨナの印だということなんです。その上で、さらに注目したいことは、30節の最後のところですね。人の子も今の時代の者たちに対して印となる。ヨナと同じように人の子も今の時代の者たちに対して印となるって言ってるんです。で人の子っていうのはイエス様のことです。イエス様が自分のことを人の子というふうによく呼びます。なんでかはちょっと説明は省略します。とにかく私もイエスである私も、今の時代の者たちに対してヨナと同じように印になるんだって言ってるんです。つまりイエス様も悔い改めなさいって、私に立ち返りなさい、私のもとに戻ってきなさいっていう神様のメッセージの印そのものなんだ、こういうふうに言ってるわけです。ちょっと説明が多くなっちゃってすみませんが、ここまでまとめますね。つまりイエス様のところには群衆が集まってくるんですよ。でみんな心の中でどう思ってるかっていうと、なんかくれって思ってるんですよね。なんかいいことねえかなって思って、イエス様のところ行くといいことねえかなと思って来るんだけど、それに対してイエス様が言ってるのはちょっと勘違いしてると思うけど、私はあなたたちが悔い改めるために来たんだよって言ってるってことですね。そのために私は来たんだというふうに言ってるということです。イエス様は悔い改めへの招きの印です。私たちがイエス様を見るときに、もちろん愛を感じます、許しを感じます。でもその前に、まずスタート地点にイエス様の存在そのものが私たちを悔い改めに招く、そういう印なんだということ、まあ、このことを今日第一にまず受け取りたいと思うんですね。悔い改めるっていうのはイエス様のところに、神様のところに戻るってことです。神様と一緒に生きる、神様といつも共にいて歩む、そのことに神様が招いているってことですよね。イエス様を見たらまずそれなんだっていうこと、ここで覚えたいと思います。でちなみにですね、ちょっとおまけの話をしますと、もう一つヨナとかかっているところがあるんですけれども、ヨナってさっきちらっと言いましたけど3日間魚のお腹の中いるんですよね。でこのこともちょっとイエス様の存在と関わっているんですよ。 聖書ってすごいもうたくさんのね神様のストーリーは本当にすごいですね。いろんなところがかかりまくっててもう途中でわけわかんなくなるぐらいかかってるんですけれども、この3日間魚のお腹にいるっていうのはかかってるわけですよね。何にかかってるかって、それ十字架の後の3日間ですよね。イエス様は十字架にかかって死なれた。でその後足掛け3日間墓の中にいるわけですよね、まあ、言ってみれば隠れてる死の世界のところに行ってるわけです。でも3日目に復活した、まあ、だからこのヨナの話のところを見ながら私たちが思い起こすのはイエス様の十字架の死そして復活のことなんですよね。私たちの信仰の確信はイエス様の十字架にあります。イエス様の復活にあります。まあ、そのことをもう一度思い起こさせようとしているのが、まあ、この箇所でもあるということですね。まあ、多くの私たちのこの住んでいる社会の中では、まあ、私すごくこれが誤解を生んでいるなと思うのは、まあ、宗教という言葉ですよね。私たちの社会の中では宗教という言葉があって、で私たちの信仰も宗教にカテゴライズされててみんなの宗教のイメージがあってそれで私たちは思われる。でも私たちは別にそれやりたいわけじゃなくてイエス様と一緒に生きたいっていうことなんですよね。なんだけどその宗教っていうカテゴライズがあるから、まあ、その中で私たちは見られる。でそうするとこういう要素あるでしょこういう要素あるでしょ、まあ、そういうふうに言われていって、でなんか学問的なものだったりとか小難しい話になっちゃう、あるいはなんかいいことあるんじゃないかな、なんか得するんじゃないかなって、そういう話になっちゃう。でも一番大事なのはイエス様は私たちの罪のために死なれた、私たちは許された、これなんですよね。この核のところからずれないようにしなきゃいけない。他の何かがあるからって、そうじゃないんだよって、あなたたちは群衆のままでいてはいけないって、私を見なさい、私についてきなさいって、イエス様はそういうふうに私たちに呼びかけてるんだ、このことをぜひ覚えたいと思います。さあ、まず第一に今日イエス様はご自身を私たちの前に見せて悔い改めに招いてくださっている。何か思い当たることがありますか。ぜひ神様に応答していきたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は31節32節のところを読んでいきたいと思います。続く31、32を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。南の国の女王は裁きの時今の時代の者たちと一緒に立ち上がり彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時今の時代の者たちと一緒に立ち上がり彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある、はい。今日はちょっと、ね、説明が多くなっちゃうんですいませんけれども、また新しいキャラが出てきましたね。これ何かというと南の国の女王というのが出てきます。ヨナの次は南の国の女王が出てきました。なんか南の国のっていうと私たちはなんかもうちょっとこう明るくあれな感じがしますけれども、旧約聖書の中で実際出てくる人です。どういうのかというと、これ開けなくて結構です。列王記の上の10章もしくは歴代志の9章で出てくるシェバの女王というふうに呼ばれている登場人物ですね、まあ、実際の人物です。でこの人はどういうエピソードかどういう出来事かといいますと、当時はソロモンという王様が、そのユダヤの国を治めていたわけですね。でソロモン王様は素晴らしい王様だった。基本的に晩年にごちゃごちゃになっちゃってひどいことになるんですけど、まあ、それは置いといて基本的にはとてもいい王様だったんです。で神様に従うとても良い王様で、でソロモンはですね一番最初に王様になるときに神様に祈るわけですよね。私は若くて全然ね弱っちいもんです、神様どうか私にこの国を治める知恵を与えてください。神様は喜ぶわけですよね。お前は自分のために永遠の命を求めるとか金を求めるとかそういうんじゃなくてこの国を治める知恵が欲しいって言った、素晴らしいことだ。で知恵を与えてくれるんです。で神様に従っていい働きをするんです。で結果ですねソロモンの時代国はものすごく栄える。そして神様の知恵を受けてソロモンは素晴らしい働きをたくさんする、そのことが書いてあります。でそこにこの南の国の女王がやってくるわけですね。どんなもんかと噂に聞いているそのソロモンってやつはどんなにすげえのかと、 ちょっと見てやろうじゃねえかって思って来るわけですよ。で来てみると、まあ、圧倒されるんですよね。ソロモンと話してみると、ああもう格が違うわって、もう全然次元が違う、もう人とは思えない知恵がある、しかも国を見たらどうだって、すごい繁栄、ちょっとうちの国恥ずかしくなっちゃったって、まあ、こんな感じで彼女は圧倒されるわけですね。で最終的に、あなたの神主は称えられますように、この南の国の女王は神様を褒め称えるようになったって、まあ、こういうことです。彼女が象徴しているのはどういう姿かっていうと、まあ、要はですね、知恵を求めてやってくる人、まあ、知恵っていうのは、この主ご自身のことであったりするんですけれども、要は神様を求めてくる人、自分で求めてくる人の象徴的な姿ですよね。まあ、例えばザーカイだったりとか、イエス様会いたいなって言ってやってくる、頑張ってやってくる人います。まあ、そういうのと同じ姿です。でその南の国の女王の話をした上で、31節の最後のところですね、ここが大事、ここにソロモンに勝るものがあるって、こういうふうに言ってます。で今日のところ説明が多くて申し訳ないんですけど、この勝るものっていうのは単数形で書いてあるんです。つまり何かっていうと、イエス様のことを言いたいんですよ。イエス様が、私はソロモンに勝るものだ、そういう意味でここにソロモンに勝るものがいるっていうふうに言ってるわけです。でみんなこの話を聞いてる人たちはソロモンのこと知ってるんですよ。ソロモンすごいよね、あの神様に従うソロモン素晴らしい人だよね、信仰の人だよね、そう思ってるんだけど、でもあくまでソロモンは人なんですよ、人間なんです。でもここにソロモンに勝るものがいる、イエス様がご自分のことを、イエス様は主ですから、ご自分のことを指してソロモンに勝るものがここにいるんだよってこう言ってるわけですね。でさらに32節のところでは、またヨナの話のところに戻ってきて、最後のところですね、ここにヨナに勝るものがある、ここにヨナの勝るものがある、こういうふうに言うわけです。これもイエス様のことですね。ヨナがやってきてやったことは何だったかっていうと、あなたたち悔い改めなさいまでだったわけです。ヨナができるのはそこまでですよ。悔い改めなさいというのが彼の仕事だったんです。でも私はヨナに勝るものだ、イエス様は言うわけです。なんでですか？イエス様は私たちに悔い改めを促すだけじゃない、いいですか、あなたたち悔い改めなさいって言うだけじゃなくて、許してくださるんですね。しかも命を与えてくださるんですね。完全に私たちに救いを与えてくださる。ただ悔い改めなさいって言ったところで終わりじゃなくて、悔い改めた者に許しを与えて命を与えてくれる、これがイエス様なんだ、まあ、そのことを言ってるわけですね。まあ、ポイントは、第2のポイントは何かっていうと、イエス様は完全な救いを与えてくださる方だということです。まあ、このことを第2によく覚えたいと思います。まあ、もうちょっと言いますと、この群衆の人たちはさっきも言いましたけど、イエス様に何か求めてくるわけですよね。何かくれって思ってくるわけです。だけどイエス様は何しようとしてるかっていうと、全部与えようとしてくれてるんですね。みんながこういうちょっといいことあるかなって、ちょっと人生の足しになるかなって、その程度のつもりで来てるけど、全部を与える気があるんです。イエス様は完全な許しを、完全な命をイエス様は与えるつもりがあるんです。だから、まあ、こういうとこありますよね。その群衆の人たちの姿って、私たちの姿でもあると思うんですけれども、イエス様が目の前にいて、私はあなたと一緒に歩むよ、神様が言ってるんですよ。イエス様が自分、私の目の前で、私はあなたと一緒に歩もうと思ってる、命を与えようと思ってる、私はあなたを愛してるって言ってるんだけど、その前で私たちはね、ちょっとどっか入れ違っちゃうと、あところで、まあ、それはいいんですけど、あれくださいって言っちゃうっていうところがあるってことですね。まあ、それはいいんだけど、ちょっとなんか別のことしてほしいんですけどって言っちゃうって、そういうところがあるっていうことですよね。さあどうでしょうか。ちょっと私たち自身のことも思い巡らしてみたいと思います。イエス様は完全に全てを与えてくださる方だって、そのことをまず私たちは見て受け取ろうとしているでしょうか。それともそれは置いといて、まあまあまあそれは分かりました、すごくいいです、まあ、それはいいんだけど、ところで今ちょっとこれ困ってるの、まあいいんですよ、いいんですけど、これ困ってるのこっちなんとかしてくださいよって、こっち欲しいんですけど、これの方が大事なんですけどっていうところがないだろうかということですよね。ぜひこのことを思い巡らしてみたいと思います。 さあ最後いきます。残る33節から36節のところをご一緒に読んでいきましょう。ちょっと長いんですけど頑張って一気に読みたいと思います。33から36いきます。せーの。灯火を灯して、それを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いている。はい、こういうふうに言ってます。まあ、ここではイエス様がいくつか大事なキーワードを言ってますね。灯火、また光、そして目、まあ、いくつかこう何て言うんですかね、印象に残る言葉を言っています。でちょっと難しいですけれども、まあ、例えてね、いくつかのことを言ってるわけですね。順番に考えてみたいと思います。まず最初のところでは、灯火を灯して隠しておく人はいないよ、その光が分かるようにするよ、そういうふうに言ってますね。それはそうですね。皆さんも電気つけるときに電気の上からカバーかぶせといたら意味ないわけじゃないですか。だからちゃんと電気つけるときはそのカバーを外す、見えるようにしないと光は意味がない、まあ、そういうふうに言ってるわけです。ここで言ってる灯火とか光はイエス様のことですね。イエス様のことを私たちがせっかく光輝いてるのに受け取って隠したらダメだということを言ってるわけです。イエス様をあなたは迎えたならば、その光を存分に輝かせなさい。隠さない、隠さない。イエス様輝いてるんだから、あなたは受け取ったらそれを輝かせなさい。まずこのことを言っています。でその上で今度はその光から目の話になりますね。目が澄んでいれば明るい、でも目が濁っていると暗い。当たり前のことをそんな言ってるけども、でも大事なことをここでは言ってるわけですね。つまり私たちが澄んだ目で、素直にイエス様を受け取っていくならば、私たちは明るくなっていく。性格がとかじゃないですよ、私たち自体が明るく輝いていくということです。私たちが本当に素直に、曇りなき目でイエス様のことを見て受け取るようにしていくならば、どんどんその光を取り込んでいくわけですね。私たちの内にあるイエス様が光り輝いてくれる。ピカーッ、私たちは輝いていくようになる。でも一方で濁っているとどうでしょうか。イエス様の光を受け取らない、そうなるとだんだん暗くなっていきます。私たちはどんよりしていく。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい、そう言ってます。35節ですね。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい、私たちに語っていると思いますね。あなたの中にある光が消えてないか調べなさい、そういうふうに言っています。まあ、消えてるなとか消えかかってるなと思ったらどうしたらいいでしょうか。もうシンプルです。受け取るようにしましょう。いつも澄んだ目でイエス様のことを見て光を受け取っていく、これすごく大事だということです。で澄んだ目にするためにはどうしたらいいか、そのフィルター取る必要があるんですよね。そのためにあなたは悔い改めなさい、悔い改めて澄んだ目でイエス様を受け取りなさい、まあ、そういうふうに言っているわけです。で最後にですね、この悔い改めるっていうことについて、まあ、今回準備をしながら神様から語られたことを分かっちゃって終わりたいと思います。まあ、今回ですね、このヨナがたくさん出てきたので改めてヨナ書を読んでみようと思ってヨナ書を開いて、まあ、短いのでね、幸いにして全部改めてしっかり読んでみました。で、そうするとですね、まあ、今日読んだところの32節のところで、ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたってあるじゃないですか。まあ、ここがまあ妙に気になったので、ああそうかそうかって、よっぽどね素晴らしいメッセージをヨナはしたんかなと思ってで見てみたんですよ。まあ、ところが別に素晴らしいメッセージじゃなかったって言いたいんじゃないんだけど、もうそのメッセージの部分短い短い、その何をヨナが言ったかっていうと、まあ後でヨナ書を確認してもらえばね分かるんですけれども、ヨナが言ってるのは あと40日でここは滅びますだけ言ったんです。もうそれだけなんです。だから悔い改めなさいって、もう悔い改めないとやばいよって、それだけです。ヨナが伝えたのはそんな、ね、なんか言葉を費やしていろんなあの話をしたんじゃなくて、タイムリミットは40日滅びるよ、これだけだったんですね。あと40日で君たちは滅びるって、これだけ伝えに来たんです。これがヨナの説教だったんですよ。でも人々はそれに対してどういう応答をしたかっていうと、神を信じ断食を呼びかけ荒布をまとったっていうことが書いてあるんですね。なんとたったそれだけで彼らはやばいって言って、神様すいませんでしたって言って、もう思いっきり悔い改めたんですね。やばいやばい、俺たちは滅びてしまうぞ、神様のとこ行って悔い改めるぞって言って、もう断食して衣を裂いて灰をかぶって、あ、主を許してくださいお願いしますって言って、そして許された、まあ、これだけだったんですね。でこの箇所を見て私思ったのは、あ、私たちは滅びるっていう認識がちょっと甘いかもしれないなって思ったんです。なんでかっていうと、まあ、それはいいことでもあるんだけど、私たちが許されてるからかなって思ったんですね。私たちは許されてるんですよ。イエス様によって許されてるんです。だからもう滅びることはないんです。それ本当にその通りなんです。だから皆さん安心してください。皆さん滅びることはないんです。でもその許されてることに慣れすぎていて、許されてることは当たり前になりすぎていて、滅びるっていうことがどんなにやばいことなのか、恐ろしいことなのか、あんま考えなくなってるのかなって、まあ、そんなふうに思ったんです。もし私たちがニネベの立場だったらどうだっただろうかって、まあ私たちがって言うとあれですけど、少なくとも私はどうだろうかなって思ったら、こんな音しないかもしれないって思ったんですね。君はもうすぐ滅びる、あとたった40日だ、どうするって言われた時に、いや何言ってんだっていうふうに思うんじゃないかなって、そんなに俺悪くないよって思うんじゃないかなって、そう思ったんですね。でもニネベは私よりマシです、やばいって思って許してくださいって必死で悔い改めたんですよね。そして許された。でも私も先に許されちゃってるから恵みですね、幸いです、本当にそうなんだけど、先に許されちゃってるから当たり前だと思ってる、許されてて当たり前って、愛されてて当たり前だと思ってる、本当は滅びるはずだったことを完全に忘れてるなって、まあ、自分でそう思ったんです。ヨナは荒布をまといひたすら祈り、悪の道から離れ、手から不法を捨てろって、まあ、そう伝えていくわけですよね、まあ、そのことを、まあ、自分だったら真剣に受け取るかなって大丈夫大丈夫、今まで大丈夫だったんだから大丈夫って言いそうだなって、まあ、そういうふうに思ったんです。言いたいことはですね、私たちは許されています、でもそれは当たり前ではないということですね。イエス様が滅んだので私たちは許されているんだということ、まあ、そのことをもう一度きちんと真剣に受け取る必要があると思います。そして私たち自身もそれにふさわしくなっていこうっていうのが大事だと思います。イエス様は群衆にも優しいです。そして弟子たちのことも忍耐強く付き合ってくれます。でもそれはイエス様が素晴らしいからであって、私たちがすごいいいからではない。私たちはやっぱり問題があるって、それ許されてるんだっていうこと、そのことを本当に真剣に受け取る必要があるなって、そういうふうに思いました。気づかずに目が曇っちゃうかもしれない、そうじゃなくていつもちゃんとそのことを受け止めてイエス様の光に照らされていこうって。イエス様は輝いてるけど私はどうだろうかって、イエス様の輝きをまるで自分が素晴らしいから輝いているように思ってるんじゃないだろうかって、そのことをぜひもう一度思い巡らしてみたいと思います。さあ、今日はいくつかのことを語られてきました。まず第一に、イエス様はまず私たちへの悔い改めへの招きなんだということ、私のもとに戻りなさいって、私と一緒に生きるものになりなさいって何度も言っている。イエス様を見るたびに、まあ許されたとこスタートでいいんだけど、愛されてるとこスタートでいいんだけど、本当にそうだから、そうじゃないよりはその方がいいんだけど、でも悔い改めの招きなんだということを覚えたいと思います。そして第二に、イエス様は 悔い改めたものを完全に許すことができる、命を与えることができる、イエス様は完全な救いです、あなたは救われてますよ、もう繰り返します、もうこれぐるぐるぐるぐる私言ってますけど、あなたは救われています、このこともちゃんとね受け取りたいと思います。そして最後はその光を輝かせて歩みましょう、イエス様が私たちの光ですけれども、そのことをちゃんと受け取っていきましょう、ぜひ思い巡らしたいと思います。じゃあしばらくそれぞれで祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。最後に私が祈りを引き取ります。やりましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛してその命を与えてくださったこと、あなたが私たちの代わりに滅んでくださったこと、改めて覚えて感謝いたします。どうぞその大きな愛を、その大きな許しを、本当にあふれるほどのそのあなたの私たちへの思いを、軽く済ませてしまうのではなくて真剣に受け取るものにならせてください。どうぞあなたの光を、あなたの愛を輝かせるものにならせてください。どうぞ何かのメリットのためではなくて、何かの足しにするためではなくて、あなた自身を求めてあなたに従っていくものにならせてください。主よ、どうぞ一人一人が祈った祈りにあなたが豊かな祝福と恵みを持って応えてくださるようにお願いいたします。今日から始まる一週間の旅路をあなたがまた一緒に歩んでください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。